明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
狭き門。さて、奈美子さん。
はい、お元気ですか。
先週ね、最近最初の頃狭き門なんて話して、あれは中途半端に終わっちゃったからね、
ね
電話いただいてね、何の話途中で聞いてしまったじゃないかって。
さあ、ぶつけ本番は、はい、イエス様の例え話をお送りしています。
横浜中央教会の立石正蔵です。
明日の窓スタッフの熊戸奈美子です。よろしくお願いします。
まあ、イエス様のね、あの例え話の一番短いね、あの話を先週番組の中で朗読したんですよね。
そう、地の塩、世の光のお話を聞きました。
そしてその前に狭き門からね入れというねお話をしたんだけど、これをね、あの途中でね切れてしまったんでしたけれどもね。それでね、あの狭き門という言葉を日本人はかなりね、あの誤解してる。
あ、そう。
うん。どういうふうにね、誤解してるかって言うとね、あの、例えば大学受験などね、に一番これ使われるんだけれども。
その、文学作品の？
違う。文学作品の方はね、アンドレ・ジードの狭き門っていうのは、これは、人間の、たやすい方へ、たやすい方へと流れていくやり方でなくて、苦しい方法を選びなさいということを、まあ、言っていることなんだけど、もともとのね、イエス様がおっしゃった、狭い門から入りなさいという、その意味はですね、神様のところに到達する、この門っていうのは、誰も気がつかないほど、あそこに門があるなってことに気がつかないほど小さな狭い門だということなんですよ。
で日本人はほらね、大学受験のねそのことだと、あ狭い門だって、
そうそう、それはね聞く誰でも知ってて、そこに入りたい人がたくさんいるけれども
入れない
定員があって、そうそう、何十倍 の位置しか入れない、だから狭き門なんです。
そうそう、でもほとんどそうじゃない、あの企業に入りたいけど狭き門だとか、何かするときに、
そう
私たちでもね使っちゃうことあるんじゃないかしら。
これね、聖書はそんなこと一言も言ってないのよ。誰もが欲しくて、誰もが知っていて、競争が激しくなるから狭きもんだ。それじゃないのよ。宝くじじゃないんですからね。
すごい誤解されてるのね、この言葉は。
実は、聖書でイエス様があのおっしゃった時の、狭きもんというのは、この、誰の目にも、ああ、ここにその門があるということがわからない。誰もね、この門が命に至る門ですごく価値のある門だということは、誰も知らない、そういうわけで隠れているような門だから、そして門を通った後でも、実は門さえ通ってしまえばね、ナルニア物語で押し入れのねタンスの塔を開けたら中は広い広い世界でしたというんじゃないの。
真っ白な雪のナルニア国がありました、
という話ではなくて、
白い魔女が出てきました、
という話でもなくて、とにかくイエス様が言った時の、狭い門から入りなさいとおっしゃった時の狭い門ってのは、誰も気がつかないようなみすぼらしい小さい小さい門なので、その中の道もと狭いの、つまり狭い門から入って誰も気がつかないようなそういうところから入っては見るんだけれども、なおかつ中を通っていく道も狭いんだ。
そうするとみんなが入りたい入りたいとか思わないのね。
そう。誰がそんなもん入るかいと思うようなもの。
東京ディズニーランドとかディズニーシーに行って、なんか素敵なね、こうところを通っていくと夢の国があるみたいな、
ああ
いうの
じゃ。あれが素敵なんですかね。
ああいうところじゃない。
私はね、一生涯絶対ディズニーランドになんかには行かないということを決心している堅くなな人
です、ね。あ、そうなんですか。まあその話はじゃあまたお伺いすることにして。
ああ、ちょっと脇道ずれてさ。
すいません。
ディズニーランドの話がいいんだけど、まあいいや。あのね、ディズニーランドはなぜ行けないかっていうことを一つ見ましょうか。
なんだ話。
ナミコさん、今日帰ったらね、あの、英語の辞書持ってるでしょ？
はい。
それでね、英語のあの辞書でね、ミッキーマウスっていうのを開いてみなさい。
あ、はいはい。
ミッキーマウス。
ミッキーマウス大好きっていう人多いですよね。
まあまあいいから、英語のね、辞書の中でもね、そうですね、研修館ぐらいのね、ちょっと、分厚いぐらいの方がいいですけれども、そこでミッキーマウスっていうのを、英語の辞書で調べると何て書いてあるか。
何でしょうね。
例文が書いてありましてね、He is a Mickey Mouse。
He is a Mickey Mouse.
こういう例文が出てくるんです。
ああ、だから、これは。
これは日本語に本何と翻訳してあるかというとね、あいつはバカだ。そういう翻訳なの。つまり、アメリカ人というのは、ミッキーマウスと呼ばれることはね、つまり、あいつはミッキーマウスのようなやつだと言われたときに、軽いやつだということなんだ。そんなものをありがたがって、やって、購入しているようなところの、遊園地行きたがる人間は、どうなんだろうか。はい、話を変えましょう。
話を
変えましょうね。
意味がね、ある方もあるかもしれませんので、ね。
はいはいはいはい。まあいいでしょう。はい。で、狭き門。そういうふうに、みんなが入りたがる狭き門。みんなが誰でもが知っていて、行きたがる門ではなくて、イエス様は、キリスト教のね、この道というものは、誰も気がつく人が多くない。ここが素晴らしい価値があるもんだと分かる人は少ない。なおかつ、それに気がついて入っても、この道を最後まで一生懸命ですね、歩いていけるような広い道でもない。
なるほど。天路歴帝のごとくですね。
ああ、懐かしい言葉で言うと、天路歴帝って知らない人がいると
思うの。いる？
ジョン・バニアンという人がね。
ジョン・バニアンの有名なね、
書いたね。
古典ですよ。はい。
うん。クリスチャンと呼ばれる人がね、様々な障害と、様々なこのね、妨害にもかかわらず、天の道をね、狭い道を行きましたと、歩きましたという、そういう話だよね。これね、このイエス様が、狭いもん。それから、に入りなさいとおっしゃったときに、価値観の転換ということを求めておられるんですよ。
何に自分が素晴らしい価値を見出すかということで、その今まで思ってた何かこう価値観から変化するわけね。
そう。だから、ユダヤ人の中で最も忌み嫌われたのが十字架だったんですよ。
はいはい、
十字架っていうのは
呪いの木ですもんね。
そう、ローマの市民権を持っている人は絶対この刑には刺してはいけないというね、規則まであったくらい、はいはい、これはローマに反逆した人たちに見せしめるためにですね、使われた刑でありまして、最も忌み嫌われたものなんですけども、イエス様はその十字架にかかったんですよ、
はい、
世の中から見たらこんな狭い門はないですよね。でもこの門こそが、から価値観がもうひっくり返るように最高の、実は天に至る門なんですよ。
じゃあ私たち今、何に価値を見出してるかっていうことを、もう一回ここで考えないといけないですね。
そうですね。
お金が一番とか、ね、あるでしょ。健康が一番とかね。
そうですね。まあ、健康もお金も大事ですけれども、それでもって私たちの永遠の命を買うことはできない。
できないですよね。やがて死んでいくんですもんね。
そう。それでね、この価値観の変換ということをね、イエスさんは別の例え話でおっしゃったんですね。これまたね、日本人もよく知っている言葉だと思うけれどもね、
はい、
新しい葡萄酒は新しい皮袋に。
ありますね、聖書の中。その言葉もとても有名で、その狭き門と同じで、なんか時々引用されますよね。
ところがね、本当に分かってこれ使われてるかなっていうと、どうもね、疑問だね。
会社のトップの人が交代するときにそんな風に言ったりとか、いろいろなんかね、使われますね。
あれはね、その背景をよく知らないといけないんだけども、革袋ってのは、新しい革袋ってのは、膨張力があるのね。そしてね、新しいお酒、葡萄酒っていうのはね、これ発酵、これから一生懸命発酵する力があって、わーっとこう膨れるわけですよ。だから古い皮袋、つまり膨張力がなくなってしまったこういう皮袋に命が溢れる生き生きとしたものを入れたら、
大変なことになる。張り裂けちゃうのね。
そうなのよ。
はい。
だから新しい葡萄酒というものは新しい皮袋に。
はい。
とこうイエス様言ったんだけども、新しい価値観というものは、
はい。
入れ物と中身とやっぱり両方からなきゃいけないんですよ。
じゃあ私たちで言えば。
つまみ食いはできないってことだろうな。
つまみ食いはできない。
キリスト教のこの、ある自分の気に入ったところだけをこう、取り入れてね、そして自分の生活に生かそうとか、そういうことはできない。
教養としてのキリスト教ではダメです。
そうなんですね。はい、そのキリスト教の本当の価値を知ったものは、自分の生活そのもの、つまり自分の皮袋ね。
そうか。
これをやっぱり取り替えなきゃいかんわけよ。
まあ、聖書を読むときにね、道徳的な立派な教えがあるもんだろうと思ってて、思い込んで て、うん、そういうとこだけをこう、
そうそう。
ね、平和を作り出すものとかね。ね、
これ自分に気に入ったとこだけをね、
そう。
結婚式もそうなのよ。巷でよく行われてるね、キリスト教式結婚式ってのはね、僕に言わせると、あれは結婚式ごっこ。
うん、
だって、神様に対して本当に制約するということが結婚式の一番重要なとこでしょ、それなのに神様もわからなくてさ、
うん。
で、それ、ホテルがやってるね、結婚式でどっかから雇ってきたようなアルバイトの学生、アメリカ人のね、学生アルバイトにやらしてとね、そんなものでね、喜んでやってるようなね、これ、キリスト教結婚式じゃない。結婚式ごっこ。
じゃあ聖書全体から正しく、やっぱり私たちは学ばなきゃいけないわけよね。
うん、そうなんですね、うん。
つまみ食いしてね、気に入るところだけ読んじゃいけない。
そうなの。
はい。
だから、私たちはですね、新しい価値観というものを、自分たちのものに本当にしようと思ったらね、自分のじゃあ、この受け入れる側の皮袋っていうものをね、相変わらず古い生き方のままでいたんじゃ、そりゃ何の役にも立たないわけだな。
じゃあまず教会に行くっていう。
そう、聖書をしっかり読んでね、その、ラジオを聞いてる方々もね、ああ、そうか、キリスト教ったらそういうものなのかな、とこと思ったら、これはね、先ほどの狭い門をね、ドアをギギギギーっと少し開けたわけや。
なるほど。
今度はね、それをぐっと開けて、教会の今度は実際の扉を開けてみるってことが。
礼拝のところに身を置いてみるという。
そう。
なるほど。
うん、それが新しい葡萄酒をね、新しい皮袋に入れるってことだろうと思うな。どうしてこれは新しい葡萄酒なんでしょうか。ウイスキーじゃないんでしょうか。いえいえ、パレスチナでは葡萄が一番ポピュラーだったからなんですね。この発酵っていうのは、葡萄の発酵っていうのはね、日本のお酒なんかのもろみなんかと比べてもね、かなり、発酵膨張量がね、違うらしいんですけどもね、日本はまた日本でね、素晴らしいお酒の、発酵の違いがありますね。
はい、
イエス様はね、やっぱりこの身近なものを使って、よくわかるようにと教える。だからこの、例え話でお教えになったんですね。はい、今週のプレゼントは何でしょうか。
今週はその聖書の御言葉が入ったしおりのセットを漏れなく差し上げますので、送料として切手を80円分入れて申し込んでください。
はい、送料として80円ですね。
そうなんです。聖書の御言葉が書いてあって、とても美しいね、デザインがしてあるね、しおりなんです。
はい。
ちょっと本に挟んだりね、バッグに入れたりできますよ。
なるほど。
はい。
おまけにそこには、聖書の御言葉が書いてあるわけですね。そうなんです。お守りと違いますね、でもね。お札とも違いますね。しおりに使えるわけね。
はい。
はい。そしたらどこへ申し込んだらいいですか？
郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番明日への窓の係です。
はい、さっきのね、言葉のしおりで思い出したけどもね、ユダヤ人たちはね、聖書の中のある言葉を短冊にして、それを箱に入れて、はい、首からぶら下げたり頭にぶら下げたりしてね、はい、まあ今のお札とかお守り、あんな感じかもしれませんね。
イスラエル旅行でこんなのもらったことありました。そう、入れる。
ああ、みたいなお土産を。京札ですね。
そう。
はい、はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。